研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究者は今年度農研機構西日本農業研究センター所長に就任しました水町幸子さんで、中間産地域農業元気にというタイトルでお話をお伺いいたします。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず西日本農業研究センター初の女性所長とお伺いしましたが、今年度着任されて所長のお仕事はいかがですか？
大変重責なんですけれども、自然体でやるべきことをやるよっていうような気持ちで忙しいですけれど、大変充実した日々を送っております。
はい、
所長の仕事としてはですね、職員をそれぞれ能力を最大限に発揮できるようにして、研究成果を世に送り出すということと、西日本農業研究センターの顔として研究成果の PR をさせていただくことと思っております。ですので今日のこの機会は本当に大変にありがたいと思っております。
こちらこそありがとうございます。で、水町さんは研究者でありますが、どんな研究をされていらっしゃったんですか？
専門は牛乳や卵などの畜産物の研究なんです。皆さんご存知のように、牛乳それから卵も大変栄養価の高い食品なんです。ですけれども、乳幼児とか小さなお子さんのアレルギーの原因にもなることがあります。私はその原因となるタンパク質の研究と、どうすればアレルギーを防ぐことができるのか、こういうことについて研究をしてまいりました。
その研究生活っていうのは長いんでしょうか？
研究生活大体四半世紀、25年くらいですかね。
わあ、すごいですよね。で、福山に来られて何年になりますか？
約3年半になります。
今年の4月に所長さんになられたっていうことなんですけども、じゃあ福山に来られた時は別のお仕事だったんですか？
平成27年にですね、単身赴任で企画管理部長として福山に参りました。企画管理部長としてはですね、西日本農業研究センターからは良い研究成果が出て、農業の現場に普及するように管理するという仕事をしてまいりました。単身赴任生活も結構長くなりました。
単身赴任いいなぁなんてね、ちょっと羨ましく思ってるんですけども、単身赴任をなさってお仕事一筋かなと思うんですけども、趣味は何でしょうか？
趣味と言えるかどうかわからないんですけれども、福山ではお散歩をしております。
お散歩ですか？
はい。真夏を除きまして、週末は西日本農研センターの近辺や福山城あたり、こちらをフラフラさせていただいております。ウィークデーは建物の中で座っていることが多いので、健康にもいいかなと思って、時々美術館なども立ち寄っております。
ということはかなり歩いてらっしゃいますね。
かなり歩きますね。1万歩ぐらい行くこともあります。
わあ、それは健康にとってもいいですね。さあ、そういった所長さんなんですけども、ここからは農研機構西日本農業研究センターについてお伺いをしていきます。まず農研機構というのは、
農研機構は農業と食品産業の発展のために研究開発を行う日本最大の国立の研究機関です。いろいろな作物の品種開発をはじめまして、農業に関係するさまざまな研究を行っております。品種ではご存知の方も多いと思いますけれども、リンゴの富士からブドウのシャインマスカット、さつまいもの紅あずまなども農研機構で開発されたんですよ。
おいしいものばっかりですね。さっきの日本最大っておっしゃいましたけども、これはどういうことでしょうか？
全部で20の研究機関があります。
はい、
でそのうち5つが地域農業研究センターとして、北海道から九州沖縄までの各地域の農業食品産業の発展のための研究を行っています。西日本農業研究センターは近畿から中国四国地域15府県を対象にして、福山本省のほかに香川県、島根県、京都府の各拠点で対応しております。
はい、今農業人口が高齢化になりまして減少傾向の中、この農研機構西日本農業研究センターの役割っていうのはいかがでしょうか？
確かに農業人口の減少、それから高齢化、これは本当に大きな問題なんです。 で、山間地やその周辺を中山間地と呼んでいますけれども、日本ではこの中山間地域の占める割合が国土面積の約7割になっております。で、特にこの近畿中国四国地域、ここは他の地域より中山間地が多くなっております。で、平らでないために大きな畑や田んぼを作ることが難しくて、大規模に農業を行うには条件がいいとは言えません。そのため農業人口は減り続けて、作物を作ることを、やめてしまった耕作放棄地が増えたり、過疎化が進んだり、地域として深刻な状況にあると感じております。で、そこで、西日本農業研究センターとしては、新しい技術や品種開発でこの中山間地域の農業を元気にして、地域の活性化に貢献しようと、職員一丸となって研究を進めているところです。最近の成果ではですね、夏の暑さに強く美味しいお米の品種恋の予感、それから国産初のパスタ用デュラム小麦の品種セトデュールなどを開発しております。福山のお店でも手に入るようになりましたので、機会があればぜひご賞味ください。
あ、これは嬉しいですね。福山で手に入るっていうことが少なかったので。農業人口が減っていく中で、これからどのように中山間地域の農業を元気にしていかれるんでしょうか。
中山間地域は農業を行うには条件はいいとは言えないと言いましたけれども、はい、そのような中でも温暖な気候や傾斜地を利用した果物の生産、それから大阪や京都などの大都市に向けの野菜や肉の生産など、それぞれ地域に適したいろいろな農業が行われてきました。で、先ほどお話ししましたパスタ用のセトデュール、これも雨の少ない瀬戸内気候だからこそ生まれた品種ですし、地域の特徴を生かして新しい技術で問題を解決していくことは可能だと思っております。で、また今インターネットのような情報通信技術、それからロボット、人工知能 AI ですね、そういった技術、新しい技術がいろいろな場面で使われています。農業においてもこの新しい技術を利用しない手はありません。で、そこで今注目されているのがスマート農業で、簡単に言うと情報通信技術、それからロボット等の新しい技術を活用して、この大変な農作業をこれを自動化したり、初めて農業を行う人でも美味しい作物が作れるようにする農業ということです。中山間地域においてもスマート農業を実現することができれば、農業の人口は増えて活気ある多様な農業が展開できると思っております。
具体的にはどのようなことですか。
西日本農業研究センターでは、たくさんの畑や田んぼについて、どの田畑にどんな作物を作っていて、どのくらい育っているか、これをパソコン上で分かるシステムや、それからリアルタイムで作業の様子が分かるようなアプリの開発、それから病気や雑草を防ぐために農薬をいつ散布したらいいか、これを予測する方法や、田んぼのあぜの草刈り、これを自動で行うロボットの開発など、中山間地域に必要なスマート農業の実現に向けてずっと取り組んできております。
ということは、中山間地域がスマート農業で元気になる日も近いんではないでしょうか。
中山間地域では高低差のある田畑を管理しなければならないので、より精密、それから丁寧な技術開発、これが必要になります。開発されている技術を各地域に合わせて組み合わせたり修正する必要がありますので、農家さん、それから行政の方々、民間企業などの皆さんと力を合わせてでいく必要があります。少しずつ課題を解決して、少しずつパワーもらってということで、パワーアップをしてといったところでしょうか。
なるほど。それでは最後に、水町所長のこれからの夢というか展望はいかがでしょうか。
今日はお話しできませんでしたけれども、農業には食べ物を提供するだけじゃなくて、洪水や土砂崩れの防止、それからいろいろな生き物の保護、素晴らしい景観を作るなど多面的な機能があります。これも中山間地域農業の大きな魅力です。ロボットや AI 等の先進技術によるスマート農業と、それから魅力あるこの中山間地域の多面的機能、これが融合して、多くの人が住んでみたい、あるいは行ってみたいと思うような地域づくりに貢献できれば大変嬉しいと思ってます。
一般公開についてお願いをいたします。
今年も西日本農業研究センターの久山で一般公開を9月29日の土曜日に開催いたします。私たちが行っている研究をパネル、それから実物展示するほか、研究成果のお肉、パン、果物などの試食、体験も交えてご紹介いたします。 また実際に研究を行っている研究者の生の声をお届けするミニ講演会も開催しますので、皆様お誘いの上、ぜひお立ち寄りください。時間は9時半から15時までです。詳しくはチラシなどをご覧いただきたいと思います。お待ちしております。
はい、FM 福山にもチラシを置いておきますので、どうぞお立ち寄りください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の研究者は今年度農研機構西日本農業研究センター所長に就任いたしました水町幸子さんでした。研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。